ものづくり体験塾ってもうかなり長くやられてるじゃないですか、
うん、そうですね。
あれ4年前に私ずっとフォーラム見に行かせてもらったんですけど、あれ学生さんが発表したり、でその前にずっと何日間か企業の中に入って、うん、
はい、
で最後に発表、みんなの前に発表するっていう、うんうん、すごく面白い体験塾なのかなと思うんですけど、うん、社長自身がモルドサポートとして学生さんを受け入れて良かったことと、
うん、
これちょっと課題、失敗までいけない、いかないけど、うんうん、課題って社長の目線、学生さんから来た目線、うん、あればちょっと教えていただいていいですか。
まあ、うちも3名かな、これまで、うん、まあ、毎年1名ずつ受け入れてきて、で大体がね、まあ、近代の理工学部の、機械科の学生さん、ある先生のところの学生さん、ね、ゼミ生ですよね、
はい、
が来てたんですね、うん、でまあ言ってみれば先生が「お前行ってこい!」っていう、
うん
う
ん、
でまあその先生とも僕仲良くさせてもらってたんでね、
はい、
来てた子たち、
うん、
で、まあ大体3、4回3、4日、
はい、
で人によっては半日を4回とか、逆にこれ何させたらいいのかなって、うん、まあ、現場を経験させることもあったんですけど、ほぼそれで終わりで、金型とは何ぞや、成形とは何ぞやって話したらもうほぼそんで終わり、
うん、
っていうのがまあ続いて、でフォーラムで発表するのも、まあ、うちの会社のまず宣伝から入って、こういう実習、こういう作業をしました、
うん、
でこういうものができてます、
うん、
で、ものづくりの大変さが分かりました、
うん、
これから経験、この経験したことを生かして社会人になって頑張りますっていうお決まりのパターンだったんですね。で、まあ、その子たちもすごくいい子だったので来てくれて、すごく僕も若者の考え方を当時のね、はい、まあ自分たちの、まあ、子供の世代に近い、うん、世代だったんですよ、その当時はね。で、あ、そんな考え方してる、ある程度は知ってたけれど、まあ、今の子たちはこういうものづくりに対してどう考えてるのかっていうのが、うん、理工系の学生なんだけれどあんまり知らない、
うん、
会社のことも知らない、そういう意味ではこの3日4日の間に、そのものづくりって何よとか、
うん、
じゃあ会社ってどんなもの、製造業どんなものっていうのを、まあ序の口のその前ぐらいまでしか、前段階ぐらいまでしかいけないわけですよ、
はいはいはい、
トータルでそのものづくりに対して分かってもらえるっていうことができなかった、そういうねちょっとジレンマがあったんですね。
ジレンマがあったんですね。
あったんですよ。いや、うん、今度いいのかな、こんな経験しました、うん、製造業の現場に入りました、それだけでいいのかなと思ってた時に今度はもう全然理系じゃない学生さんが来ました、
うんうんうん、
でしかもインターンシップで2週間
丸々長い
ずっと続けて2週間だったんですね、うんうん、で最初どんなことやりたいって言ったら、その彼は実際文系の学生なんですけど、
はい、
おじいちゃんがものづくりの加工業の世界におったんで、すごくそのおじいちゃんから話を聞いて興味を持ってたんですと。で自分もね、家電量販店でバイトしてたんですよ。
なるほど。
でプラスチックの製品もいろいろあるっていうのを知ってたんだけれども、はい、うん、実際どういうふうに作られてるとかそんなこと知りませんでしたと、だからその辺も見たいですっていうので、まあ、2週間ずっとで、これ現場にずっと預けてても意味がないし、それはもちろん成形現場でね経験させると何日かはやらしましたけれど、じゃあこの文系の学生に何を分からせてあげたらいいかな、ものづくりの業界で、うちなんかまあ金型も作って成形もやって、しかも物を動かしてますでしょう、まあとりあえず1から10までついてこさそうと思ったんです、
うん。
でもちろん成形現場にも入らせて、うちまあインサート成形をしてますから特殊な成形だよ、まあ、うちの横型の自動成形もある、 でこんな品物があるよって言って品物を見て、へえそうなんですか、でこのできたものをどこに持って、このお客さんに持っていきます、ついといで、
うん、
でいつもは行かない僕のお日に一緒について行って、お客さんに現場ちょっと見せてもらえますかでこの納品した品物があとどういう工程を踏んで物になっていくのかちょっと見せてあげたいって言ったら、後工程でどういう作業をしてるかっていうのがすごく分かったと。でそれを見て、じゃあ前段階のうちとしてはどういうことをところに気をつければいいのかっていうのがすごく分かりました。で物がこういうふうに流れてても分かれた、分かったと。でその帰りに、じゃあこの品物が最終線にどうなってるか見に行こうって言って、上信電機行って冷蔵庫開けてこれって言ったら、うんうん、え、僕ずっとバイトしてたんです、こんなの全然知りませんでしたって、うんうん、こんなに使われてるんですね、うん、っていうのにびっくりして、あ、わあすごいですね、うん、で今度じゃあこの成形してるこれを作る金型ってこんな感じだよ、で一回ちょっと簡単なものね、今からあの成形するやつ、一回メンテのためにバラしてみようかって、一緒にやって組み立てる、ボルトってこの順番で締めろよとかね、そこに理由があるんだよとか、こういうことも、まあ、現場の知恵として言いながら、でこれ作るのにこの加工機使う、でこうこうこうやって削っていく、でも削ったことないよね、多分ね理工系だったら実習でやると思うんですよ、
はいはいはい、
それは経験ないから、うん、じゃあちょっとフライスで鉄を削った時にどんな感触なのか、うん、どんな音がするのか経験してごらんって、フライスもやらして、ね、もうそばついてますよ、うん、何ね、
怖いですね、
うん、じゃあこれをコンマ1ずつちょっと下ろしていこう、ずーっとやって、うん、サクサクサクって切れるよなって、うん、コンマ半までやったらどうやって、あ、ちょっと違いますね音がとかね、うん、そういう音感覚で経験させるっていうこととか、研磨機もさやらしたりとか、でじゃあもうちょっと複雑な金型でこの製品って 3D データから加工データ出すんだよって言ってこうやらすっていうようなとこまでやって、でデータ一緒に作って、じゃあこれセットしてやろう、うん、でその日はそれで終わって、うん、じゃあほっとくからねってデータねポンと、次の日にこう出てきて自分の名前彫ってるんですよね、あ、うおー、でこれを彫ったままじゃ製品にならないから磨くんだよって言って、うんうん、磨き教えて、うん、で一緒に磨いて、ずっと一生懸命根詰めて磨いて、わーって作品ができましたって、うん、これ持って帰ってもいいですか、うん、おじいちゃんに見せたいですって言って、うん、いいよいいよって言って、うん、でそういうこともやりながら、
はい、成果物があったんですね、
うん、であとあの打ち合わせがね、
はい、
あの樹脂の商社さんとの打ち合わせがあって、色合わせについてちょっとあって、で手書きの名刺作らせて、
うん、
一緒に来いと、
同席？
同席させて名刺交換こうするんやでって言って名刺交換させて、
うん、
で話を聞いてる中で、うん、あの立派なもんでね、質問もしました、あ、これどうしたらこういうふうにするんですかとかね、たまたま良かったのが、その相手の商社さんの担当者が、
うん、
同じ大学の出身やったんです、
うん、
でまあまあ話があったのもあるんですけど、うんうん、でそういう打ち合わせでどういう進め方でこの樹脂の色って決めていくのかとか、そういうことも経験して、
はい、
で最後の日、うん、よしじゃあね今日はもう現場入らなくていいから、うん、ちょっとおいでって事務所に呼んで、
うん、
今、この機械を動かすのに、
うん、
どのぐらいの原価なのかっていうのを計算してみようか、
原価計算、
はい、で電気代行です、
はい、
大体消耗品としてこんなにかかります、
ええええ
ね、
ええ、
で保守費用こんなにかかります、うん、で人件費このぐらいから、うん、1時間でこれ人がついてやったらどのぐらいで最低やらないといけないかって計算してごらん、うん、むっちゃ頭悩ましながら2時間ぐらいやってましたけど、
うん、でこれ
やってこれが原価でって言って、うん、でそこから利益を、ね、
うん、
上乗せしてやっていかないといけないよ、うん、でそれが商売だからねっていう話をして、
うん、